今日の言葉でありますが、マルコ福音書の12章の40節が46節になります。それではご一緒にお聞きいたしましょう。マルコ福音書12章の40節が46節です。
はい。それからイエスは記念品箱に向かって座り、人々が記念品箱へ飲み込んでいる様子を見ておられた。ご本部の金持ちが帰る日に投げ入れていた。そこへ一人の貧しい人を願って、鉄だとバーッと投げ入れた。それが仕事の後に当たる。一人の人は人たちを受け入れていた。
この土地ながらの地域は、
その貧しい女が記念品箱に投げ入れていた。
主語の中に書いてありますように、イエス様は神殿の献金箱の前に座られます。少し一人が投げる様子を見ていらっしゃいました。当時の献金箱というのはラファエルの土になっておりまして、お金を投げ入れる献金財政のようなものでありました。ですから金貨を投げると金貨の音がして、銅貨を投げると鈍い音がして一切音があります。で、書法に書いてあるようにジョルクタ銅貨というのはユダヤの銅貨の中で一番超クリスマスの銅貨でありまして、ジョルクタは1ゼロインの128分の1というのを言っておりまして、1ゼロインはローマ単位のローマの銀貨で、ドボン社1人の賃金であります。ですからドボン社1人が1万円1ゼロインが1万円ということを観察しますと、大体1レプタはユダヤ銅貨で80円ぐらいと言われております。ですから2レプタでありますから、2倍して180円相当の金額を投げ入れたようであります。でもこの様子を見られたイエス様は、有り余りの扱いの金貨を投げ入れた大金持ちよりも生活全部をさられた2人の2レプタをさられたその山の女を調査していらっしゃいます。それは44節にありますように、彼女は生活をさらされてあります、ニレプタをその連絡を、神様にさらされたようであります。つまり、お金よりも自分の人生によって神を信じる信仰が、最低一番であるということを表明したようであります。人間は、どんなものをさらされとして生きているでしょう。ある人はお金であったり財産であったりいたします。ある人は名誉であったり、ある人は、娘息子であったり、そして妻夫であったりいたします。しかし、お金の使い方がなくなってもら、しまいますし、息子娘夫や妻にしても年寄りで去ってしまいますと、何のさらされてもなくなってもらえます。だからそのためは神様を信じ信仰が私たちに残されるようにするものであります。私がこう検診した時も私はしますけれども、学校に在学中にいろんなバイトをしました。選挙会に乗ったり、選挙の手伝いをしたり、それから、資源交換の、仕事が、昭和45年以降ですね、シーガムが公式でいただきますので、シーガム交換などをして、この界隈、トレーナーを中心に、働き入れました。それから、大阪住宅供給公、供給公社の仕事をしていたったり、ある組の釣り看板の仕事を場所が入れて、市バスに釣り看板を投げる仕事を一年の通りです。最後にその時に、ある職員がですね、バイトをしたことがあります。そのシェルトさんは自分の事務所にもクリスチャンがいたので、 クリスチャンである私を公的にて辿ってくれたように思いました。そして1年間あったのだったんですけども、仕事が長かった時に何の仕事をしているもの、今日一日その上に上がって、工場の上を掃除してほしい。で、ある日は一日今日はおばあさんと一緒にペアを組んで、商品を詰めてほしい、そういう仕事をしておりました。で、学校を卒業します時にいろんな話が出てまいりまして、お祈りした時に一番嫌な、そのバイトだけ行けなさいと職員たちに注力に関すると教えました。で、その時に、せっかく、学校に行って資格を取ったにもかかわらず、どうしてそんな国に行かなければならないというふうな疑問を持っておりました。でも神様が相手と言わないので、しかも喜んでそれを選んでそこに参りました。自分の生涯を完全にその小穴中で過ごすことを覚悟いたしました。一生かけて一人の人を導いただけでも意味がある、自分の人生に意味があるということを考えて、大胆にその中に入って運動をして、断食をしたりして、生活をして教会生活をしておりました。で、あの時、多分働いて順風満帆で言いましたけど、設備投資をして4000万、5000万の設備投資をして、それの長として10人ぐらいの人をバトンスをやっておって、そしてそれを稼働しておりました。その時に、仕事は順調に進んでおりまして、コマーシャルも、テレビコマーシャルもスムーズに行きまして、その仕事は順風満帆の状態でいました。その時に、その船長さんに呼ばれて、あなたは呼ばされてくれるけども、9時まで働いてますから、大体9時、朝7時半で30分は仕事をして、みんなが子供9時ですから、9時から普通の正社員が、パートのおばあちゃんたちがいて、で、帰ってから私たちがまた仕事をして、9時まで仕事をして、10時に呼ばれるわけでありました。で、社長さんが10時ごろ呼びまして、私を呼びまして、よく頑張ってくれていることも、人だけなんてなんです。神様を信じる、信仰を捨ててくれたら、こうずっとしたことができ、信仰を曲げることができるんだな、というお話がありました。で、私たちは、最初に道を向かれたのは、神様を導いたと信じておりましたので、一斉、即答いたしまして、すぐ辞めることを決心いたしました。来年辞めたいんですけど、信仰捨てることはできないから、そんなら漏れないので、仕事を辞めますということになりました。で、次の日から祈りを始めて、神様に祈りました。何月何日に辞めるべきか、何月何日に辞めるべきか、ずっとその祈っておりました。そうしましたら、うちは心の中に、いつもペンテコスタ、ペンテコスタという言葉が与えられました。そしてペンテコスタは何かということを全然知りませんでしたけども、よく調べると五旬節の日であって、それは、年明けから50日目という意味があるということを聞きました。ですから、次の年の50日目、つまり2月20日にやめるということをいたしました。神様は2月20日に辞めると言っているならば、そのまま受け取った方がいいということで、その意味は発言いたしました。で、その時に社長が3月に辞めてほしい。3月決算だから3月31日に辞めてもらうと、みんなの手前で、都合がいいからと、こういうことになります。で、辞めてすぐに職を与えるわけではありませんから、すぐにどうしたらいいかなと思いましたときに、過去にいた韓国に行ったら、祈りを聞かれるかいけるかどうかということを人から聞きました。で、生まれて初めて一人で海外旅行をして、ね、そして生まれて初めて韓国行って、韓国の教会、行きたくない教会と祈祷院に行くことになりました。で、教会に参りましたときに、そんなに神様とお目にまわったんでしたけど、その、氷点下25度の、寒い冬でありました。 で25トンの氷点下25トンのところにアドンモンの線コートを着てですね、そして、成長したと思って、木の実木の実ほとんど木の実木の実で韓国に祈りに参りました。その時にすぐに10月に首を宣告された時に思ったことは、誰が私たちの家族を食べさし、誰が私たちの家族を飲ますかということを神様と取りました。神様、あなたが導いたその職場に行きました。そして、あなたに献身の思いを持って、一番嫌なところに神様を導いてくださったと、それを喜んで受け入れたのに、なぜこの状態で証拠者にならなければならないかという気持ちがあります。韓国の基礎院で断食を始めて、3日目だったと思いますけれども、朝から晩まで、まあ、今が朝なのか昼なのか分からないぐらいに祈りましたけども、祈ってる間に、聖書が与えられました。御言葉を準備していますか、ヨハネの御言葉です。ヨハネの6章の35節にイエスは言われた、私が命を感じ、私来るのは決して言われることなく、私を信じるのはどんな時でも決して変わることがあります。この御言葉をいただいて、御言葉は知りませんでしたけども、祈りの中でこの御言葉に行き当たって、聖書でずっと読んでましたけども、ヨハネ6章の中の御言葉を聞いたときに、神様が私の地図をご存知である、自分の状況をご存知であることを知ったときに平安があってまいりました。そして、その日はちょうど、断食期ですよ、新年聖会、ツアー聖会がありまして、新年聖会が、新年の礼拝が、次の日に始まるそうであります。ですから、みそか礼拝の時に、礼拝している時に、一人で与えられた御言葉であり、そして、この御言葉を通して、神様が私の現実としてということを知りました。話が分かりますけど、同じ祈祷院で一人の男性がいました。それは2年前に出会ったという人でありましたけれども、それは、教会の長老さんの一人でいらっしゃいました。で、その長老さんが私を、テレビ伝道をしていまして、日本でテレビ伝道、宣教の働きをしておりました。そして、日本の告知から、その信徒さんに日本の兄弟姉妹に誰か預けたいと思いましたときに、私の顔が断食をしているときに予選の顔が浮かんだそうであります。で、この兄弟は何しようかなと思いながら日本に来たときに、日本で、私に帰ったときに、私が帰ったときに連絡していきました。今何をしているのか、2月から何をしているのか、3月から何をしているのか、そのことを聞きました。で、不思議なことがありまして、その長老さんと出会ったのが大体1月の6日でありましたけど、韓国は5月5日に帰ってまいりまして、次の日に、6日に、その長老さんに覚えてたと思います。そして1月、外交一番に聞かれたことは、何をしているか、仕事をしているか、仕事してないか、仕事してなかったらこの仕事をしてほしいというお話がありました。ちょうど2月の3月に辞める予定でありましたので、特に それを聞いていました。で、次来るときには事務所開きをするので来てほしいということを言って、分かりました。そしてそのことを2月忘れた状態で当然連絡がありまして、長老が2月に来たにいらっしゃいまして、契約をしてきました。事務所の契約をしてまして、いつ事務所を開くんですか、2月20日ですよ。まあどうにか仕事は段取りをつけて、2月20日の課長式に会う間にはなりました。そのように神様は2月20日と言われたら、必ず2月20日に、その名前が日として神様は定めた日だったようであります。でも3月20日に31日仕事を終えて、そして、その職場に入りました。その横に入ってますと、 それを持っていた父が全部利用されました。用いられました。つまり、こういった中で働いておりましたし、また営業も出ておりまして、外の働きもしておりました。ですから、うちの働き、外の働き、そして、学校で学んだのが宗教法人の働きにおいても、宗教法人の保護においても、非常に、用いられました。そして、そこに入りますと、事務所に入りますと、すべてを任されて、何本あるか、お金も全部任されました。帳簿を見ると、30万落としはありませんでした。負債は1500万、1200万とあったと思います。その時電通を通してコマーシャルしておりました。電通に1000万ほど、借金がありまして、そして政府2つテレビ制作会社500万、借金がありました。そして現実に、給料を何か払わなければなりませんし、そのお金を全部工面しながら、安いものでありましたけれども、5人ぐらいの消費者に給料を払っておりました。そして、そのことが後に分かったら給料もらったんですけども、お金を補填してくださったけども、いつもお金カバンの中にドル紙幣、が、7万ドルほどいつもポケットに入っておりました。日本円で300万で、700万を取りに行ったこともありますし、ドル紙幣を取りに行ったこともあるし、小切手を何万ドルの小切手をもらったこともありました。で、そういう意味で、官庁の支払い、銀行と付けるし、社会保険を管理し、社会保険省との取引を推奨し、そして株式会社一つ作り、それから全国規模で、日本航空規模で、旅行の、それも、旅行の企画採用、旅行、企画旅行を企画し、それからテープ販売 その組織を作り、テープの卸し元を決めて、交渉して、値段交渉して、テープを販売し、それから正解を毎朝ホールとか三軒ホールとか、ステーションに出まして、そこで、大会を導いて、また北海道か沖縄までの各大会の、責任者として動き回り、それと同時にコンピューターと会計も全部し、お金も全部管理して、事務所運営を任された次第であります。そのうち団体会計機ではなくて、一人の男性の方にテレビを全部任せたんですけど、最終的にいろんな仕事をされられたことを覚えております。この時点、その時に、神様は信じる信仰が最大っておりましたので、最大とおりましたので、信仰のみ持って、進むと道がどんどん開けてまいりました。そして神様を信じて、行動しましたら、本当に道が開けて、どんどんいい人が与えられて、その働きがどんどん人が与えられました。その御言葉の中にありますように、このイエス様を捧げた女は、最後に残されるものは信仰だということを意味しております。わずかなお金を借りるよりも、わずかなお金を神様を捧げた時に、全てを捧げた時に神様から評価いただきました。そしてその評価通りに神様は豊かに 彼女を祝福してくださったと思います。聖書の中にはこのニレッパをされた女の術は書いておりませんけれども、確かに神様にいらっしゃらって彼、祝福を受けたとこのように信じております。ジェット教を開きましたが、この後にエリアという預言者が出てまいります。それから彼に次のような主のことはあった。ここを去って東の方に向かい、ヨルダン川にある天地川の上に身を隠せ、その川の水を飲まなければならない。そこ、私は時にそこであなたは一緒のようにできた。とこのように書いてあります。エリアという預言者は、死人を埋められたり、奇跡を行う預言者として非常に有名であります。しかし、神の前にへりくだったことを、へりくだらせるために神様は、ケティ川の水で養えるとこのようにおっしゃいました。 でもエリアは、信用ができて、どうか力を持っておりましたけど、神の前に、と言われたままに、非常に従順なものでありました。ですから、彼は、ケリー川の水によって癒したので、さらに鳥によってその肉を持って癒したので、そうないためにです。もう一つの中で、それで彼は言って、主のことはどうにした。すなわち彼は、ヨルダン川に東のケリー川のことに行って住んだ。幾ばかりの鳥が朝になると、彼のところでパンと肉とは踏んでいって、また夜がになるとパンと肉とは踏んでいる。彼はその川が水を飲む。しかし、しばらくとその川がそこの町に雨が降ったからである。水を飲んで彼は死なれ、そして鳥によって、幾ばの鳥によって肉によって癒しなれる、そういう生活を彼はしております。そして、彼は嫌がったそのこと、次に、神様がいたおっしゃったことは、さあ、主のドライバーテンにそこに住め、見よう、私はここに住むよ、お前を命じて、あなたは一緒のように生きている。彼はさあ、ドライバーテンに出ていた、その町に門に着くと、ちょうどその時、滝色が詰めている、一人がお前になった。ここで彼は、その町に声をかけて、水たちにほんの水を、持ってきてください。私に飲ませてください。で、彼女は、最後のパンを焼いて、それを息子と食べて、死のうと考えておるんですが、その息子はあまりにもひどい病気のために、最後に腎臓が悲惨で、死のうと考えていたことでありました。しかし、エリエができて、そのパンを、息子に食べて、自分たちが食べるのを、自分を養ってくれという無理難題なことを神様は今段と栄誉を通して言わせたようであります。で、17章の一つずっと読んでまいりますと、栄誉はその結果として養って、そしてその報いとして彼女の息子の病を、死んだその息子の病を癒してくださいまして、そしてそれに答えたようであります。このように、エリアも神様を信じる信仰が、されておりまして、どんな働きをしてもその神様を信じる信仰が、一番の教会は証しをしております。ですから、ヘブル人の11章が6節の中にありますように、信仰がなくては神に拝むことはできません。神に近づく者は神があらゆることと神を求む者に報いてくださることを信じなければならないのです。ですから、どんな働きをしても神を信じる信仰がなく人は虚しいということを私自身は教えております。で、逆に言うならば、全てのものを失っても神に対する信仰さえあれば大丈夫だと私たちに教えております。ですから、信仰さえ持っておれば道は開けていく、信仰さえあれば多くの人々は助けてくれると、このように信じていかなければなりません。ですから、神様が喜ばれることは信仰を持つのことを神様は私たちに唯一要求をくださいます。例えば、創世記の一章を見ますと、この後でありましたが、はじめに神は天と地を創造した。ずっと年末に回ると、6日目に人間は創造されました。一章の27節、この次の見ところですね。そして彼らに、海の上、空の通り、かしこ、すべてのものを地はそばのものを知られたと言われた。神はこのように人をご一緒の形に創造された。神の形に彼を創造するし、男をどんなに体を創造するか。体を祝福し、このようにおっしゃった。海の上は地に従って、地に従われば、海の上は空の上、地を這う、すべてのもの、生き物を支配せよと。このように、神様は人間を作るときに、すべてを準備して、人間が住みやすい状況を作って、そのうちに作ったものを支配させるように、このように神様は願われました。ですから、いつも神様は私人間に対して準備、祝福を準備なさる神としてならば、だようであります。 そしてイエス・キリストが、いらっしゃったのは人類を救うために神の計画としてイエス・キリストが神様から与えられました。ですから私たちは何も力を出してないんですけども、神様が救いを与え、私たちが罪にふさわしい環境を神様は準備してくださいました。そうです。創世記のコメントでありますけども、24章の中を見ますと、アブラムという人物が出てまいります。22章の17節、22章を見ますと、アブラムが出てまいります。ある日、アブラムに神の言葉が述べた。そして、自分の息子、アブラムの息子、イサクを守谷の山にさらわれよという神様の命令が、神様がおっしゃいます。アブラハムという人は信仰の人であります。信仰の人と呼ばれております。ですからアブラハムはそれを聞いた瞬間に、はい、わかりました、自分の息子を殺せという神様の命令に従って、そのイサクを連れて、そしてモリアの山に降ったようであります。アブラハムがいざ自分の息子を肩を振り上げて殺そうと誘うとして、殺そうと損した瞬間に神様が聖地をしてアブラムにこの日が立っていることがありました。でアブラムが目を開けてみると、身を、角を読む人に一本の子牛が、お羊がいた。アブラムは行って、そのお羊を取り、それで自分のこの川に伝承の件にとって述べた。そうしてアブラムはその日を後がいずれとなる。ここに必要も、主の山の上には曽根があると言い伝えられてあります。このように、ここでもアブラムが言っていることは、神様が準備なさる、祝福を準備なさる神だということをアブラムは私たちに教えております。ですから、アブラムの信仰の最大のものは、神様がいつも準備してくださることを私たちにしなければなりません。ですから、どんな窮地を知っても、神様がその窮地を、自分に、知っていらっしゃり、私たちが納得できるように導きを与えてくださいます。今どんな出来事があっても、どういうような状況の中にいらっしゃったとしても、その状況を神様ご存じであり、そして関係やそこから逃れる道を神様は頼んでくださったことを固く信じてまいりましょう。アブラハムが準備なさるために、そしてイエス・キリストは準備して十字架の御業をして救いを準備してくださいました。そして神様は天地万物と創造し、私たちに住むにふさわしいように、この世界を救って準備をしてくださいました。準備になったら神としていつも聖書は私に望んで、働いてくださいました。聖書はマタイの6章の中にありますが、今日は用意しておりませんが、神の国と神の行財神を求めたり、そうすれば別のものはそのもののように与えられてあろうと、この年生長は私の言い合っておりまして、ですから今日も神の国と神の御心を求めて、聖書を読んでまいりましょう。お願いします。愛する天のお父様、あなたの皆を賛美いたします。神様はいつも私たち人間に必要なものを準備してくださる神として、いつも望んでくださることを感謝いたします。今日どんな状況の中にあったとしても、信仰さえ持っておれば、この必要のものに耐えることなく、窮地を乗り越えることができることを感謝いたします。主の御業を期待し、そして主の技を望む期待し、主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。